創世記11章1節から9節。
Genesis 11:1 through 9.
さて、全地は一つの話し言葉、一つの共通の言葉であった。人々が東の方へ移動したとき、彼らはシンアルの地に平地を見つけてそこに住んだ。彼らは互いに言った。さあ、レンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを、漆喰の代わりに歴性を用いた。彼らは言った。さあ、我々は自分たちのために町と頂きが天に届く塔を建てて名を上げよう。我々が地の全面に散らされるといけないから。その時主は人間が建てた町と塔を見るために降りてこられた。主は言われた。見よ、彼らは一つの民で、みんな同じ話し言葉を持っている。このようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと企てることで不可能なことは何もない。さあ降りていって、そこで彼らの言葉を混乱させ、互いの話し言葉が通じないようにしよう。主が彼らをそこから地の全面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめた。それゆえその町の名はバベルと呼ばれた。そこで主が全地の話し言葉を混乱させ、そこから主が人々を地の全面に散らされたからである。
There was a time when everyone on the earth spoke the very same language. As many of these people began moving from the eastern regions into the western part of Mesopotamia, they settled down on a plain in the land of Shinar. Since stone was not readily available, they discovered how to make bricks and use tar for mortar to build their structures. The people said to each other, "Come on, let's make bricks out of mud and bake them in the fire. Then we can build all we want. Let's build ourselves a city with a huge tower that reaches into heaven. That way, we will make a name for ourselves. If we don't, we'll run the risk of being scattered all over the earth." The Eternal One came down and took a look at the city and the tower of the children of Adam, the tower the children of Adam were building. He was not pleased. The Eternal One remarked, "Will you look at that? The people are all together on this. With one language, they are able to start this kind of project. This is only the beginning of what they will do. Soon they will think they can accomplish anything and everything on their own. Let's go down and break this up. If we confuse their language, they won't be able to understand each other's words." This is how the Eternal scattered people from Shinar all across the surface of the earth. Since they were unable to communicate, they stopped working on the city and went their separate ways. So this is why the city was called Babel, because it was there that the Eternal confused the language of all the peoples and scattered them across the surface of the earth.
Emma Israel, Adonai Elohim.Adonai Elohecha, Bechol Levavcha, Bechol Nafshecha, Bechol Meodecha.
I want to thank Nicole for recording that for us today.
今、Nicole さんの祈りの、ヘブル語での祈りを聞いていただきました。
What we just heard is called the Shema Yisrael. It is a prayer that is recited aloud twice daily by the people of God for centuries.
今のはシェマの祈りと呼ばれる祈りですね、をもうずっと長い間神の民によってこう1日2回こう定期的にあの習慣として祈られた祈りです。
It's found in the Old Testament in Deuteronomy chapter 6 verses 4 and 5 and it's a declaration of faith in the one true God.
まあ、旧約聖書の申命記の6章4節と5節にある、まあ、祈りの御言葉なんですけども、これは私たちの誠の神様に対する、まあ、信仰の宣言でもあります。
And in the Hebrew language, it expresses love and devotion to that same redeeming Creator God.
また、この祈りを通して私たちを作ってくださったアドナイの神様に対する愛の表現でもあります。
And finally, it's a prayer that hopes that one day all of humanity will recognize and love this one true God.
そして、いつの日か全ての人がこの唯一の誠の神を知るようになること、その願いも祈りも込められた祈りになります。
It was surely prayed by all who gathered on that day in Jerusalem on the day of Pentecost in Acts chapter 2.
で、そんなシェマーの祈りなんですけども、まあ、使徒の働き人にある聖霊が下ったの出来事が起こった時にも、エルサレムでおそらく祈られていたと思います。
The city of Jerusalem had swelled as people from many nations and language groups. Luke records at least 15 different people groups were represented.
あの日、エルサレムは本当にいろんな国の言葉で話す人たちにあふれ返っていました。ルカは少なくとも15の言語を話す人々が集まっていたと記録しています。
They were divided by geographic nationality, by language and culture, yet they believed in the same God.
いろんな地からまたいろんな言葉いろんな文化の中からまあ、様々な文化、言葉を話す方たちですから、唯一のこの誠の神を信じています。
And they had come to Jerusalem that day to celebrate God's gift of the law to Israel that was given through Moses.
で、まだもちろんこの時聖霊が下ることを彼らは知らずに、知らなかったんですけども、かつて、ね、イスラエルの民がモーセを通して立法というギフトを神様からもらったあの出来事を祝うために集っていたんです。
And that it happened 50 days after they entered the wilderness, freed from their slavery in Egypt.
で、そのモーセを通して律法が神の民に与えられたその出来事は、神の民がエジプトから脱出した、出エジプトの出来事の50日後のことでした。
So 50 days, that's why it's called Pentecost, because Pente means 50.
50日後、そう、ペンテっていうのは50を表すので、まあ、日本語だと五旬節って言葉もあります、
ね。They would have all been familiar with the story in their spiritual heritage that Setsuko-san and Kristen just read that we just heard from Genesis chapter 11.
で、おそらくそこに集まっていた人々は、先ほど生まれた創世記の11章の話もよく知っていたと思われます。
It is a rather unusual story. And some of you here today may have actually heard this story for the first time ever.
まあ、ちょっと変わったお話だったかと思います。もしかしたらここに何人かの方々を初めて聞いた方もおられるかもしれません。
This story in Genesis chapter 11 is a part of the Pentecost Day lectionary. So let's take a few moments to understand it in the greater story of God and in the context of Pentecost.
今日のこの聖霊降臨日の日曜日のレクションのテーマの聖句の中の一箇所がこの創世記11章に入って含まれているので、それが含まれているので、ぜひ、ね、このそれだけの個別の話ではなくて、もっと大きな視点でこの話を見ていきたいと思います。
Often referred to as the Tower of Babel, it has served hundreds of generations of people in understanding the spread and the diversity of human languages across the globe today.
まあ、バベルの塔と呼ばれる、まあ、その名前で、ね、有名なお話であるかと思うんですけども、本当に長い間、なぜこんなにもこう、言葉がまた文化が多様になっているのかって、それを説明する話としてこの話は用いられてきました。
The word Babel probably comes from two of the Hebrew words Balal, meaning to mix, or Bavel, meaning to confuse.
バベルのこのバベルというヘブル語はもともとバラーですね、混ぜるっていう意味の言葉、またはバベルね、混乱させるっていう言葉から来ていると考えられています。
In English-speaking cultures today, we've adopted this word in common. It's a common use word, like baby babble, or telling someone to stop babbling, meaning that what they're saying is nonsense, or it's difficult for us to understand them.
英語ではそのバベルっていうこの言葉を、ね、いろんな表現に用いて、まあ、その人が何を言っているかわからない、例えば赤ちゃんとか、また人大人でももごもごいて何を言っているかわからないときに、その言葉で、表現するという、そういう表現方法があります。
And that word comes from this story, from scripture.
それはもともとこのバベルの塔の話からです。
In my faith tradition as a child, this story was used to teach us that the people were full of human pride. That these people thought that they could outsmart God and that they didn't need him.And they thought that they were self-sufficient, that they wanted to be self-determining. So they set out to build a tower to the heavens to show how amazing they were.
あの時人間たちは自分たちでやって自分たちの力だけでやっていけるんだ、自分たちで全部決めていくんだ、思い通りにしていくんだということ、を考えていて、その塔、バベルの塔を建てることによって神様に自分たちが人間がどれほど力強いのかというのを示そうとしていた。
Anybody else hear that interpretation?
そういう、こう解釈で、話を聞いたことがある人いますか？
Okay, so and as a result, I was also taught that God then struck them into confusion by suddenly speaking different languages unintelligible to one another.
ただそれを見た神様は人間たちに、こう、いきなりあの、いろんな言語を話させるようにして、こう、お互いがね、何を言っているのかわからないようにさせて、その やめさせたということです。
So they abandon their building project and they spread out across the earth and become dependent on God once again.
なので人間たちはそのバベルの塔プロジェクトがね、こう進められなくなって、ちりぢりにされて、まあ神様を頼らなきゃいけないことを学ばされたんだっていう話です。
And reading this text again, I do understand and do think that that probably is one of the possible meanings, interpretations, and a merit of what we can learn from reading this.
でも改めてこの箇所を注意深く読んでみたときに、まあ、確かにその一つの解釈の、まあ、その解釈の可能性だったり、まあ、そこから学べる良いものっていうのも確かにあることがわかります。
But at the same time, if we give a careful reading of the text, perhaps it's also dealing with cultural and linguistic origin as much as it is with pride and punishment.
ただそれだけではなくて、ここでの話っていうのはそういう人間の高慢さとか神が与える罰っていう解釈ではなくて、文化とかその言語の始まりなんだっていう解釈も一つあるかと思われます。
And we can especially think that it seems so when we read it in the context with the other three lectionary texts for Pentecost today.
特に今日の礼拝のテーマ聖句、他の3つのテーマ聖句と見比べたときに、その解釈の仕方の方が、もう一つ考えうると思われます。
In verses 1 through 4, it focuses on human activity.
創世記11章の1節から4節には人間たちのこの成したこと、人間たちの活動が書かれています。
And in verses 6 through 9, it focuses on God's activity after God has inspected human activity in verse 5.
続く5節には、まあ、神様がその人間したことを見に来られた、降りて来られたということが書かれていて、その後の6節から9節には神様のなされたことが書かれています。
And this is the most important point.Knowing the great magnitude of the power and wisdom and saving love of this one true God about whom we confess our belief in this Shema prayer.
ただ、先ほど聞いていただいたシェマーの祈りですね、申命記6章にあるシェマーの祈りの御言葉にも表されている神様の力強さだったり、私たちを救ってくださる愛の深さだったり、そういった神様を思い浮かべたときに、
It is hard to imagine a petty, defensive God who feels threatened by humans and then reacts vengefully towards them.
こう人間がなそうとしたことにこう恐れをなして復讐心を燃やしてこう何か罰を与えようとするそういう、まあ、心の狭い神様っていうのはちょっとイメージしづらいのかなとも思います。
And the fact that God descends in verse 5 to see the work of the humans demonstrates how small and how insignificant their great city and their tower is in comparison to the great God and to his overall plan.
でまあ、5節を見てみるとあの神様が人間たちのしたことを見に降りてこられると書かれています。なのでこう人間たちが頑張ってこう立てようとして塔の上から神様がすでに来られたという時点で神様のご計画とか神様の大きさというのは、まあ、人間の計り知れないものであるというのはまあ明らかなものです。
And the text says that at this time in the region of humanity they shared one common language that they banded together with one purpose to be industriousto have cultural uniformity and to settle and to stay together.
でここにはその時は一つの言語を持っていたということが書かれています。ここで人間たちがしていたのはもうよく働くたくさん働くことそして共通の文化を持ってそしてそこにまあ定住する腰を下ろしてまあ定住するということでした。
And so their failure and perhaps what is really the point of God's displeasureis how much they focus on themselves and on what they want.
でここでこう人間たちの失敗というか神様が神様に喜ばれなかったこととして、人間たちが神様ではなく自分たち自身にばかりこう注目していたという点があるかと思います。
And they do that instead of thinking globally about God's creation and importantly their failure to seek and to focus onwho God is and on what God wants.
もっとこう広い神様が作られたものを広い視点で見たりまたは神様が何を望んでおられるのか神様が何を求めておられるのかということを見ずに自分たちのことばかり考えていたことが一つの失敗だと思います。
And so I would ask you all today, how often do you and I also fail to seek what God wants?Wants and think about who God is as opposed to ourselves.
でここで私たちも考えてみたいのは私たちも同じようで、はないかということですね。私たちも、どれほど頻繁に神様が求めておられることでなくて自分が求めることを追い求めてしまっているでしょうか。
And it would seem that what God really wants here, God's desire, God's plan, is to spread out humanity to inhabit and to care for His creation across the earth.
でここから読み取れる神様が望んでおられた神様のご計画というのは、まあ、人間をその神様が作られた世界全世界にこう散らばらせてそこに住まわせて神様が作られたこの世界を全てのものを管理させるということです。世話をさせるということです。
And even that his plan is to create the beauty of diversity through which the Holy Spirit brings them all together.
そして、いろんなこう多様性のこう美しさを、味わうということで、それらは、まあ、聖霊様によって一つにされるわけなんですけど。
So one point very important is perhaps those who are rich and many of us are rich who are driven by work and by accomplishment, we can read Genesis 11 and be reminded of God's invitation to slow down, to rest in God's love that is given. It's not something that is earned.
で一つこう学ぶことができるのは、まあ、裕福な者たちですね、まあ、日本に住んでいる私たちの多くは、まあ、裕福世界的にも裕福なものと捉えることができるかと思うんですけども、まあ、裕福なものであったりまた仕事とか業績、成果を追い求めるものはに対してはこのペースを落として神様の愛の中でゆっくりと休むようにというメッセージが一つあるかと思います。でこの神様の愛というのは自分たちが何とかして得るものではなくて神様から与えられるものであることです。
And there are here in Japan, including maybe some of us, but in the world, perhaps for those who are poor and who are marginalized, we can read Genesis 11 and hear God's promise that our ultimate value is not dependent upon building great cities and towers of achievement, but rather by living in God's love and fulfilling God's purposes.
または、まあ、この日本にももちろん、おられます、貧しい者たち、また弱い立場にある者たちにとっては、まあ、人の価値というのはこう何か成し遂げた、何かを成し遂げたかどうか、または何かを持っているかどうか、どれぐらいのものを持っているかどうかで決まるんではないということですね。神の、そういう私たちの価値というのは神の愛に生きることであり、神様の目的を果たしていくことにこそ私たち人間の価値はあるということ。
And then perhaps for all of us who are in the church, whether we're rich or poor, combined in one church because of Christ, all of us together can read Genesis 11 on Pentecost through the lens of Acts 2 to discover anew God's gift to us.
または、まあ、裕福なものであっても貧しいものであっても、私たち全ての人にとって、またこの教会というものにとって、学べることもあります。
Because it was on this day of Pentecost, traditionally celebrating the gift of God's law, that God chooses to give another gift, a different gift.
このペンテコステの日、聖霊降臨、聖霊が下った日っていうのは、もともとこの彼らは、モーセを通して神様が与えてくださった律法、その律法が与えられた出来事をお祝いするために集っていたんですけども、そこに加えて神様はもう一つのギフトを与えられました。
This is a greater gift. It's the gift of Himself. The gift is the Holy Spirit indwelling within us.
今度の、ね、新しいギフトというのはもうそれより律法よりもはるかに良いもの、神様ご自身の、まあ、神様の聖霊様というものでした。
God in us.Dwelling within, guiding, interceding, and bringing to life the spiritual gifts to combine and then use them together as a church by binding us together for the purpose of growing and building God's kingdom.
聖書放送、上に天におられた神様がイエス様となって共にいる存在となってくださった、そしてこの聖霊様によって神様は私たちの中に内住してくださる存在になって、で私たちを導いて私たちに命を与え、神様の働きのためにこの教会の賜物を、いろんな賜物を織りなしてくださる存在としてこの聖霊様を与えてくださいました。
And on that day the Spirit comes with the sound of a gushing wind.
そしてこの時激しい風のような音がしながら聖霊が下ったと書かれています。
And in the form of a flame which splits out into many smaller flames that rests on the heads of the people gathered.
また聖書には炎のような下ペロですね、が分かれて現れ一人一人の上にとどまっていたとも書かれています。
You can see it over there on the banner as well on the wall.The Holy Spirit then comes and works through those apostles and through the others who are gathered in that room.
そしてこの聖霊は使徒たち、またそこに集まっていた他の方々を通して働かれました。
And they speak in the languages of all those nations and language groups who have gathered in Jerusalem that day to proclaim the good news about Jesus and about God's unifying purpose and plan.
そしてそこに集まっていた人たちの話すいろんな国の言語を通して、イエス様の福音と神の御心のご計画を述べ伝えていた。
So now we're going to invite those who speak other languages in our church to come up, and we're going to hear in eight different languages some passages from Acts chapter 2.
ここでは使徒の働きのあの時の場面を、8つの言語で聞いていきたいと思います。
We'll hear Acts chapter 2, verses 17 and 18 and 21. We'll hear them in English and in Japanese and then in other languages. It'll be written what languages on the screen.
まあ、スクリーンに映る、言語は映るんですけど、まあ、日本語と、英語と、また他の、いろんな国々の言葉になります。
So those who are reading, please come up and let's do that.
What God says, in the last days I will pour out my spirit on humanity. Your children will boldly speak the word of the Lord. Your young men will see visions, and your elders will dream dreams.
未来がある。終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見。
o kini ang akong buhaton sa katapusang mga adlaw. Nagingon ang Diyos, ibubuk ko sa tanang katawhan ang akong espiritu. Ang inyong mga anak na lalaki o babae magsulti sa mensahe sa Diyos. Ang inyong mga batanong lalaki makakitag mga pananawon, o ang inyong mga tigulang na lalaki magdanggog mga damit.
Días postreros, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños.
Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves.
In those days I will pour out my spirit on all who serve me, both men and women, and they will boldly speak my word.
その日私は私のしもべにも、はしためにも、私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。
那些日子、我也要把我的灵浇灌我的仆人和使女、他们就要说预言。
Dienstmachte soll ich ein Lied von Matthias Eichstor in Hölzau profitieren.
Ngayon iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga lingkod, maging lalaki at maging babae, at ipahayag nila ang aking mensahe.
Everyone who calls on the name of the Lord will be saved.
主の皆を呼び求める者は皆救われる。
Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Pagmusangpit sa ngalan sa Ginoo, maluwas.
Para toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée.
是凡求告的，凡求告主名的，都必得救。
Alguien que tiene nombre de Dios ante, será salvo.
No, Ion.Ang lahat ng hihingi ng tulong sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas.
Thank you. Ayatayamas.
If you look at Deuteronomy, it says that in the Shema prayer that it begins with this word to God's people, hear.
新明記の6章4節5節のシェマの祈りを見てみると、まあ、シェマという言葉がそもそもなんですけど、け
And the apostles' proclamation of God's word at Pentecost begins with that same word, hear.
そしてペンテコステの日にここで福音が語られたその時も聞いてくださいという言葉から始まっています。
Hear, O Israel.
聞け、イスラエルよ。
Hear what God says.
神の言われることを聞いてください。
And God wants all of us to hear.It in the language of our hearts.
で神様は私たちの心の言語でその神の御言葉を聞いてほしいと願っておられます。
So languages which seem to bring division to humanity at Babel as they abandoned their building and their city and their tower.
バベルの塔の出来事ではこの言葉の違いによって人々はバラバラにされ、散り散りにされ、人々はこのバベルの塔の建設をやめてしまいました。
Now this diversity of languages is used by the Holy Spirit to bring unity to humanity at Pentecost for God's purpose, instead to build His everlasting kingdom through the proclamation of the gospel of Jesus, in whose name and by whom we are all offered salvation.
そしてあの時、バラバラにされ、散り散りにさせて、今私たちが持っているこの多様性を持った私たちは、聖霊様によってまた一つにされ、そしてイエス様の福音を述べ伝えることを通して、神の国を建設していくようにと召されています。
So today we celebrate and worship God in at least 9 different languages this morning that God has blessed us with in our church family.
今日は私たちこの教会家族の中から9つの言語を聞くことができました。
And we just get a little taste of the beauty of God's kingdom as we are sent from this place with the indwelling spirit to help others to hear.By sharing the good news and making disciples of Jesus.
これはこのペンテコステの出来事もそうですし、神の御国の、まあ、 ちょっとした毎味を私は味わうことができました。この祝福を持って今日また出て行ってイエス様の福音を述べ伝えて神の国を立て上げていくことを私はしていきたいと思います。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Come Holy Spirit and fill our hearts with your joy.
聖霊様来てください。そして私たちの心をあなたの喜びで満たしてください。
Lead us out of our human tendency to settle, to bring uniformity, to do what we want.
私たち出ていくのではなくて一箇所にとどまろうとします。また多様性ではなくて確率化を同じものを望んでしまいます。また私たちは自分がしたいことを望んでしまいます。
And awaken within us the godly desire to earnestly seek God, to thirst for God's purposes for us.
そうやって自分にばかり向いてしまう私たちをどうか目覚めさせ、神様あなたを切に求めること、あなたが望んでおられることを求めるように、その渇きをどうぞ私たちに与えてください。
Guide us to other people and use us to proclaim the good news so that all may know Jesus and find salvation in him.
私たちを通して福音を述べ伝え、他の方々を導くことができますように、それによって彼らがイエス様にある救いを知ることができますように、受け取ることができますように。
We thank you God for the celebration of Pentecost and for the gift of the Holy Spirit.
ペンテコステのギフト、聖霊様というギフトを私たちに与えてください。感謝します。
We thank you for the gift of this church family and for the beauty of our diversity here.
そしてこの教会家族にいろんな違いを持った多様性に満ちたこの教会家族を与えてくださりありがとうございます。
May you receive all glory, honor and praise in and through all of the languages that we speak as we pray, sing and hear your word.
私たちが話し、祈り、そしてみんな御言葉を聞き、すべての言語を通してそれをするときにどうぞ神様あなたに栄光が与えられ、誉れと賛美が与えられますように。
It's in the name of Christ who saves us that we pray these things.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。アーメン。